On the eve of Gethsemane,
ゲセマネの園とカルバリの丘における技の前夜、イエスは最後にもう一度礼拝を行うために使徒たちをお集めになりました。場所はエルサレムにあった弟子の家の2階で、杉越の食事をする時期のことでした。使徒たちの前には伝統的な杉越の食事が置かれました。犠牲の子羊、ブドウ酒、そして種入れぬパンからなる食事は、イスラエルが経験した奴隷の境遇と死からの救いと、いずれ成就する贖いを象徴するものでした。食事が終わりに近づいた頃、イエスはパンを取り祝福してこれを裂き、使徒たちに与えて言われました。取って食べよ、これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。同様にブドウ酒の杯を取って祝福し、人たちに回して言われました。この杯は私の血で建てられる新しい契約である。この血は罪の許しを得させるようにと流す私の契約の血である。私を記念してするためにこのように行いなさい。このような簡潔ながらも深遠な方法で、イエスは神の聖約の民のために新たな儀式を定められました。将来来られるキリストの贖いの犠牲を待ち望みながら、動物の血を流したり肉を食べたりすることはなくなりました。その代わりに、すでに来られたキリストの贖いの犠牲を覚えるために、キリストの裂かれた肉体と流された血の象徴を取り口にすることになったのです。この新しい儀式を受けることは、すべての人にとってイエスを約束されたキリストとして厳粛に受け入れ、イエスに心から喜んで従い、その戒めを守ることを意味します。そしてそのように生きるならば、霊の死は過ぎ越され、永遠の命が保証されるのです。その後イエスはゲッセマネの園に入り、カルバリの丘に連れて行かれ、アリマタヤのヨセフの墓から勝利のうちに出てこられました。イエスが天に昇られた後、エルサレムとその周辺にいたイエスの忠実な弟子たちは週の初めの日に集まり、パンを裂き、ひたすらその儀式を守り続けました。そうしたのは、自分たちの元を去られた主を覚えるためだけではなく、主の驚くべき贖いに感謝と信仰を表すためでもありました。意義深いことに、イエスはアメリカ大陸の弟子たちを訪れたときに、彼らの間でも聖餐を定められました。その際に主はこう言っておられます。あなた方はいつもこれを行うように努めなさい。それはあなた方がいつも私を覚えているということを父に示す証となるであろう。さらにまた、回復の幕開けとともに主は再び聖餐の儀式を定め、古の人たちに与えたのと同じ指示を私たちにも与えられました。聖餐の儀式は教会における最も神聖な儀式と呼ばれてきました。この儀式を私たちにとってさらに神聖なものとする必要があります。聖餐はキリストご自身が定められた儀式であって、私たちを贖うために主がなされたことを思い起こさせ、どのようにイエスの贖いの効力を受け再び神と共に住めるかを教えるためのものです。裂かれたパンによって私たちはキリストの体を思い起こすことを表明します。すなわち、あらゆる苦痛と苦難と試練に苛まれた体、あらゆる毛穴から血を流すほどに激しい苦しみの重荷を負った体、十字架上で肉が裂け心臓が鼓動をやめた体を思い起こすのです。そしてその同じ体が死んで葬られたものの墓からよみがえり、もう二度と病気や衰えや死を経験することがなくなったことを信じると表明するのです。聖餐のパンを取るときに、キリストと同様、私たちの体も死の縄目を解かれ、勝利のうちに墓からよみがえり永遠の霊に回復されるということを認めるのです。小さなカップに入った水によって、私たちは イエスが血を流し全人類のために霊的な苦しみに耐えられたことを思い起こすと表明します。主がゲッセマネの園で大粒の血が滴るほどの苦しみを受けられたこと、捕らえた者たちに殴られ鞭打たれても耐えられたこと、カルバリの丘でその手足脇から血を流されたことを思い起こします。そしてご自分が受けられた苦しみに関する次の御言葉を思い起こします。これらの苦しみがいかにつらいかあなたは知らない、いかに激しいかあなたは知らない、まことにいかに耐え難いかあなたは知らない。水を飲むことによってイエスの血と苦しみが私たちの罪をあがなったことと、福音の原則と儀式に喜んで従い受け入れるときに主が私たちの罪を償ってくださることを認めます。このようにパンと水によって私たちはキリストが私たちを死と罪からあがなってくださったことを思い起こします。パンの次に水を取るという順序は重要です。パンを取るときに私たちは自分が最終的に復活することを思い起こします。この復活は単に肉体と霊の回復からなるのではありません。復活の力によって私たちは皆神の御前に連れ戻されるのです。この現実は私たちに人生に関する根本的な質問を突きつけてきます。誰もが向き合う根本的な質問とは、私たちが死後も生きるかどうかではなく、死後誰と共に生きるかという質問です。誰もが神の御前に戻りますが、誰もが神と共に住むわけではないのです。現世の生涯を通して私たちの誰もが罪と背きで汚れます。特に反したことを考えたり言ったり行ったりしてしまいます。要するに清くないものとなります。神の御前で清くないものが招く結果についてイエスは初めから明確にしておられます。清くないものは神の前に住むことができない。息子アルマはこの現実をはっきりと思い知らされました。彼は聖なる天使と向かい合い、自らの汚れに苦しみ悩み責め苛まれた挙句、霊と肉体が共になくなって神の御前に立たされることがないように願ったほどでした。聖餐の水を取るときに私たちはどのように罪と背きから清められ神の御前に立つことができるかを教わります。ご自身の罪のない血を流すことでイエス・キリストはあらゆる罪と背きに対する正義の要求を満たされました。そして私たちを清めようとしてくださいますが、それには条件があって、私たちは悔い改めるに足る信仰を主に抱き、バプテスマをはじめとする救いの儀式と誓約をすべて受け入れ、聖霊を受けるよう求められます。聖霊を受けるとき私たちは清められます。イエスは次の教義を明らかにしておられます。清くないものは決して神の王国に入ることができない。私の血により衣を洗われた者のほかには父の安息に入る者はいない。さて戒めは次の通りである。地の果てに至るすべての者よ、悔い改めて私のもとに来て私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前に罪のしみのない状態で立てるであろう。これがキリストの教義です。この教義を受け、それに従った生活を送るときに私たちは本質的にキリストの血によって洗われて清くなります。聖餐の祈りを通して私たちはキリストのこの教義を受け入れたことと、それに従って生活すると決意したことを示します。永遠の父なる神への祈りの中で私たちは御子をいつも覚えると宣言します。まず進んで御子を覚える気持ちのあることを証明し、次に実際に御子を覚えていることを証明します。そうすることによってキリストを信じ、死と罪からの主の贖いを信じる信仰を行使することを厳粛に決意するのです。私たちはさらに御子が与えてくださった戒めを守ると宣言します。それは悔い改めるという厳粛な決意です。この一週間の思いや言葉や行いが標準を外れたものであったとしたら、 今後は生活を主の標準にさらに近づけると改めて決意します。次に、私たちは進んで御子の御名を受けると宣言します。それは主の権威に従い主の技を行うという厳粛な決意です。この技には自分自身のためにすべての救いの儀式と誓約を受けることも含まれます。これらの原則を守ると決意するとき、聖餐の祈りの中で約束されているように御子の御霊を受けます。御霊を改めて受けるということは至高の祝福です。御霊は私たちを罪と背きから清める働きをしてくださるからです。兄弟姉妹の皆さん、永遠にわたって最も大切な出来事はイエス・キリストの贖罪です。贖罪を成し遂げられた主は私たちに聖餐の儀式を与え、私たちがこの贖罪というこの上ない恵みの行為を思い起こし、そのすべての祝福を受けられるようにしてくださいました。欠かすことなく熱心にこの神聖な儀式を受けるとき、私たちはバプテスマを受けた後も続けてキリストの教義を受け入れ、それに従った生活を送り、それによって清めのプロセスをたどり全うすることができるのです。実に聖餐の儀式は忠実に最後まで耐え忍び、イエスと同じように恵みに恵みを加えられ、御父の完全を受ける助けとなるのです。私はすべての人を死と罪からあがなうイエス・キリストの力と聖餐を含む真剣の儀式の力について明かしします。この力は神すなわち父の御顔を見てなお生きていることができるように私たちを備えてくれます。毎週一層強い望みと決意を持って聖餐を受けることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。